はい、では次ですね、まあ、ちょっと切り口を変えて、我々の悟りについて、考えてみたいと思います。今私たちが学んでいる仏教は、まあ、大乗仏教とこう申し上げますけども、まあ、実はこの大乗仏教というのはお釈迦様が説かれた仏教、これ初期仏教と言いまして、まあ、実際にお釈迦様が45年間説かれた悟り、まあ、これを実は四者文化というんですね。でこの四者文化、大きく4つの悟りに分けられてるんですけども、この悟りをベースにしてこの仏教の教え、実際お釈迦様が説かれた、この初期仏教の教えを、これを土台にしてそれをさらに発展させたのが大乗仏教なんですね。龍樹菩薩、そして親鸞聖人が教えられたのは大乗仏教ですけど、その土台となったのが、上座部仏教、この初期仏教と言われる教えなんです。で今から言うこの四者文化、これがですね、実際お釈迦様が説かれた、悟りの4つの階段、4つのステージなんです。これを土台にしてここから詳しくね、悟りをさらに細かく分けたり、より、物理を鮮明にするためにね、この悟りが52段まで膨れ上がったんです。でも実際お釈迦様が説かれた、阿吽経などのお経にはこの四者文化、4つの悟りが土台として、全てのお経に実は、説かれている内容なんですね。だから親鸞聖人もこれをですね、決して見逃すことはせずに、愚徳抄にですね、まあ530ページにですね、この4つの悟りについても紹介されています。でこの4つの悟りの中で最初のこの初夏、まあ初めの悟りと書きますけどね、初めの結果と書いて、まあ、夜夏とも言いますが、これが実は我々が目指すべきこの信心欠乗に相当いたします。まあ、これは親鸞聖人ご自身もおっしゃってますし、親鸞聖人が尊敬されているこの龍樹菩薩もおっしゃってますから、親鸞聖人はしっかりとですね、ベースになったお釈迦さんの教えを、ね、元にされて、まあ、本質はしっかりとつかまれて、仏教を教えられた方なんですね。まあ、この今から言うこの4つの悟り、まあ、これはですね、今のミャンマーとかタイとかね、東南アジアの人々にも通用するこの悟りの教えなんです。これは全世界どこでも通用する悟りの言い方。我々が今まで言ってきたね、信心欠乗とか、この悟りの52段とか言ってもね、通用しないんです。実は東南アジアでは。まあでも、東南アジアでも、どの世界に行っても通用する仏教徒であるならば、誰もが認めざるを得ない悟りが、このね、4つの悟りなんです。これならばね、全く大乗仏教を認めていない人たちでも、これはお釈迦様の説いた教えだと認めてますからね。ただここを土俵にして話するのはね、有効だと思いますし、まだこの詩をベースにして、親鸞聖人の教えも、まあ、ございますから、まあ、知っておかれていいと思うんですね。では早速見ていきたいと思います。お釈迦様が実際説かれた悟りといったら大きく4つに分かれます。これを四者文化と言いますね。四はこれ四つ。社門はこれは修行者という意味ですね。よく言いますかね、社門、社門という言葉。ね。三字に少ないと書いて、門と書きますけど。社門というのはこれは修行者のこと。いわゆる悟りを求めている人を修行者、社門と言いますね。仏教は真理を説いた教えですから、仏教を求めていけば、仏道を求めていく修行者には、ね、大きく4つの結果かはこれ悟りです。4つの悟りがあると、こうお釈迦様は最初から実は説かれたんですね。まあ、これはもうベースにして仏教では存在いたします。でこの4段階詳しく説かれてるんですけども、まあ、特に今日皆さんに知っていただきたいのはこの最初の初夏ですね、夜夏、まあ、これを今日は皆さんに詳しく知っていただきたいと思うんですね。まず簡単に説明いたしますと、大きく悟り4つありますから、初夏、初めの結果と書いて、初めの悟りですね。これを、夜夏とも言いますね。夜夏。 ヨはこれは預かるという漢字、ルはこれは流れですね。悟りという流れに預かるということですね。悟りということを、悟りを流れに例えたならばね、流れに乗った、流れに預かったならばということですね。この悟りの流れに預かったならば、それが結果として悟りがありますけども、流れに預かったならば、この後2か3か4か、ね、もうある意味、ね、もう必ず 100% 最後はアラカンか、まあ、昔はこのアラカンをイコール仏で言うたんですけどね、まあ、今は大乗仏教から言ったらアラカンと仏は違いますけど、本来お釈迦様はアラカンイコール仏で説いたんです。で、時代の流れがあって途中で分けられてしまいましたけどもね、もともとは仏もアラカンも同じ意味でお釈迦様は説いておられたんです。で、まず最初の悟りを夜かと言いますね。で、ここは不退転の悟りで、もう揺るがない、もう崩れないね、不退転の悟りであります。だから 100% ね、人によってはこの悟りを開く、仏になるまでは人によって違いますが、最初の悟りを開けばある意味 100% いずれは必ず仏の悟り、アラカンという悟りまで進めますよと言われています。これが最初の初夏ですね。で、ここでまず煩悩というものがある、大きく3つのものがきれいになくなるんですけどね、まあ、あとでまた説明できたらしたいですけども、で、この後ですね、2か2番目の悟りがある、これを一来化と言いますね。まあ、これは一来化と言いますのは、行って帰ってくるということで、まあ、一往復、まあ、この天上界といって、色界、無色界という世界を仏教では説かれてまして、その世界をね、一往復したならば、もう悟りが開けるということで、一来と言われますね。まあ、この夜川はですね、後に言いますけども、人間界、ね、7回生まれ変わりすると。まあ、この往復するんですね。この生まれ変わり死に変わりを7回、どんなに多くてもね、7回往復したならば、やがて、最終的な悟りまで進めますよというもの。ただ絶対三幕道には落ちないんです。初夏まで行ったらね。まあ、その後、人によってやっぱりこの修行の程度が違うので、ね、早ければすぐに進める人もあれば、どんだけ時間かかっても、ね、人間界ならば人間界とあと天上界、あと中界があって、まあ、合計29、28あるんですけどね、29回は迷うことは、29回もう生まれ変わることはないと。どんなに多くても28回、人間界でいうと7回、ね、生まれ変わったらやがて、悟りまで開けるというふうに、この初夏は言われます。で、2夏はね、さらに進んでますから、1往復すればやがて、仏の悟りまで開けると。これが二化一来、一つ来たと書いて一往復ということなんですね。この人間界と、まだそしてこの天上界なんですけどね。で、三化、三つ目の悟りはですね、普賢化と言いまして、もうこれはかなり進んだ状態で、もう再びね、前の世界に帰ってくることがないと。もう欲の世界に帰ってくることはない。もう一旦ここまで登ったら、あとはもうアラカン化を開くまでなんだと。まあ相当進んでますけどもね。お釈迦様がこの説かれている悟りは、大体この4つなんです。ビンバシャラオでもね、はっきり、まあこの辺りで説かれてますからね。カンモル表に見ると。ね。こういう言葉遣いでお釈迦様は、それぞれの仏弟子に対して、あなたはここまで行ったとかね、いうふうにおっしゃってるんです。ただこれやっぱり知っておかないとね、お経を読めないんです。で、特に私たちにとって関心があるのは、まずこの初夏を突破するというか、まずここを目指すのが仏教なんですね。で、まずこの初夏が今まで聞いてきた皆さんの浄土真宗と決して、ずれていないことをまず皆さんに紹介します。親鸞聖人ですね、教行信証にこのことについてはっきりと述べておられますから、そこをちょっと読みながら見ていきたいと思います。教行信証行下276ページに、親鸞聖人は、龍樹菩薩の言葉を引用されて、我々が至るべき悟りは、お釈迦様が説かれた夜化に相当するということを、述べておられます。見てみたいと思いますが、 まあ、こういう問答形式でまずおっしゃってます。当て曰く、質問いたします。276ページね、質問いたします、ね、所持、まあ、これが41段の大乗仏教でいうと41段の悟りを所持、これが信心欠如なんですけども、所持はどうして勘義と名付けるんですかと。この所持はね、別名所感義事とも言うんですね。初めて真理が見えるので、だから勘義という言葉が使われるんです。この勘義というのはこの所持で、つまり皆さんも夜間まで行けば真理がはっきり見えるんです。真理とは何かと言ったら、諸行無常、諸法無我、一切は皆苦しみ、一切行苦、一切皆苦しみというね、このまず3つ、この真理が分かるので、宇宙の真理が知らされますから喜びが起きるんですね。観も喜び、気も喜び。信者には観は身を喜ばせる、気は心を喜ばせると言われてね、観も気も喜びに満ち溢れるんです。しかも心に歓喜が多くなるんですね。信者にこれをね、信心欠如した人を信他歓喜の役、信他歓喜の幸せとおっしゃってますけどね、この夜間を悟りますと信他歓喜の役は得られるんです。まず、所持を通して歓喜と名付けるんですが、答えて曰く、諸家を売れば、ね、苦境をして涅槃に至るが如し。諸家を得たならば、苦境、筆境、必ずいずれは涅槃、究極の涅槃の悟りまで 100% たどることができる。苦境をして。遅かれ早かれね。なぜならば、不退転だから。もう退かない。転ぶことはないから、苦境をして、筆境をして、涅槃に至るようなものだと。こうおっしゃってます。で、菩薩が、菩薩はこの地を売れば、この所持を得たならば、心を常に歓喜するんだと。で、この身になったならば、ね、次年に、因果の道理に従って、諸仏如来の種、まあ、仏の種がどんどんですね、この、増長、増えて成長していくんです。真理が見え始めたらね、どんどんね、今まで仏性といってね、奥に隠れていた信心が表に出てきてですね、仏の種がどんどんものすごい勢いで育っていくんです。まあ、これをね、次年に因果の通りで諸仏如来の種を増え、増加の増を増えて成長の長で成長していく。どんどん仏の種が成長して、ね、まさに凡夫から菩薩の人格へとね、身の振る舞いも変わってくるし、ね、法蔵菩薩とこう言えるね、菩薩にどんどんね、成長していくんだと。諸仏如来の種を増長することが得られると。で、このような人をね、健全者、賢い善の人と書くんですね。今まで愚かで馬鹿だった私を、ここでね、私は愚かであったと知らされるんですね。間違った真理が分からずに、愚かな自分だと分かった後からね、知恵がどんどん得られて、ここからが菩薩であり聖者になっていくんです。だから愚かで悪を作っていた私が今度は賢く善人になっていくんです。この後はですね、だから健全者と名付けることが得られますと。そして諸家を売るがごとし、この諸事はこの清浄仏教、まあこの言い方は別称なのでよくないんですけどね、私たちは清浄仏教と言いますね。劣った教えという意味で、これは今別称でよくないんですね。今は上座部仏教と言います、ね、この清浄仏教をね、今はこれが常識なんですね。上座部仏教、このお釈迦様の初期仏教、これをですね、この教えで例えるならば、ね、初夏を売るようなものが所持にあたると。ちょうど人が夜夏、ね、夜夏を売るようなものだと。この初夏というのは、所持というのは悟りの流れに預かった結果、これを売るようなものだとおっしゃるんです。じゃあ実際どのように心は変わるかといったらね、具体的に龍樹菩薩はこうおっしゃってますね。よく三幕堂の門を閉じると。まずこれが一つ目。この初夏に至ったら、皆さんここまで進みますと三幕堂の門を閉じる。もう三幕堂に落ちることは絶対なくなるんですね。なぜならば、この 煩悩がですね、ぐっと減るんです。真理がわかるから、この欲や怒りは残ってますけどもね、まず大きな貪欲がなくなるし、怒りもぐっと減ります。真理がわかるからね、もう自分は我がないことがわかるので、真理に対する疑いも消えるし、真理がわかるので、この貪欲真理がぐっと減るんです。だから罪悪も減りますから、三幕道、地獄、餓鬼、畜生というね、苦しみの世界に戻ることがなくなります。罪悪は減るからです。三幕道の門を閉じる体験がこの初夏なんですね。もう三幕道に落ちなくなる。阿弥陀仏もおっしゃってますね。阿弥陀仏の本願で言いますと、一願で言いますとね、私は三幕道をなくしてみせると誓われたのが阿弥陀仏の一願です。これとぴったりきますね。そして再び二願で言いますとね、再び三幕道に落ちないようにしてみせるのが阿弥陀仏の二願です。まさにこれを私たちは体験できるからなんですね。またこれはね、後に言おうと思ってますけども、明らかに目覚ましいね、このはっきりした体験じゃなくても、文法によってね、だんだんこういう身にもなるという言い方もあるんです。もう鮮やかなこういう体験がなくてもね、文法によってだんだんね、真理が分かってきたならば、諸行無常が分かり、諸無我が分かれば、だんだん罪悪も減ってね、人格的にも変わってくるんです。実は執着減っていきますから。だからそういう鮮やかな体験がなくても、諸過であるような言い方が実際に書いてあるんですね。だからそういう自分はもう鮮やかな体験がないからダメなんだと思う必要ないんです。ね、しっかり聴聞していけば、実際私も実感がありますし、罪悪も減るし、執着も減るんです。だから、ね、常日頃の文法が大事ですね。聴聞によって真理をね、理解し、納得していけば、諸過を得るような実感も出てくるんです。実際そういう言い方でお釈迦様ね、お経には説いてますから。そういう鮮やかな体験がなくてもね、ちゃんとあの人は夜かであるという言い方もされてますからね。だから、あまりこの一念にとらわれなくてもいいです。とらわれなくてもポイントはいかに煩悩が減るかなんです。このよく三幕道の門を閉じるというのは、実際煩悩が減った実感があるからこう言えるんです。それはどうしようと言ったらこの後に書いてますね。よく三幕道の門を閉じる。これまず一つ目ね。次に、ポイントはここで、法を見る。法を得る。そして、まあ、書けませんでしたが、法を見る。法に入る。入る抜かしました。すいません。法を見て、法を入って、そして法を得る。見とおっしゃってるんですね。法を見て、法に入り、そして、法を得る。こういう体験、こういう状態が夜間なんですね。この法とは、先ほど申し上げました、諸行無常、諸法無我、そして一切は苦しみであるという真理ですね。この真理を見ることができた。諸行無常というものをね、見ることができた。で、諸行無常という真理に入ることができた。この諸行無常、諸法無我、含めてますよ。真理というものを見て、真理に入って、真理を体得できる。これが、ヨルガなんですね。これはだんだんでも、聴聞によってだんだん、こういう身にもなることも十分あるんだから。とにかく、在家の方ならば、なおさら文法が大事だと。いうふうに、お釈迦さんもおっしゃってます。文法によって、聴聞によって、ね、この身にね、在家の方も、ね、入ったという表現がお経にはいっぱいありますから。法を見、法に入り、法を得る。そして、この後、堅牢の法に重視。この後ね、堅牢、堅は硬い、ね、揺るがない、牢屋の牢界でね、硬いという字に牢屋の牢を書いて、揺るがない法に従する、ね、住むという感じ。真実の、真実に私の心が住んだ状態。ね、住所の住ですね。堅牢の法に従し、そして共同すべからず。ね、もう傾いたり、動いたりすることがない。 もう真理がはっきりわかるから、もう、揺らぐことがないんです。もうはっきりわかりましたので、別にね、人から何言われてもね、動かない。まさに不体験。まさに、信心欠場なんですね。もう欠場した体験ですから、人から言われてもね、本当なんだろうかとか、まあ、そういうね、ぐらついたりすることはないんです。これを龍樹は、共同すべからず。私の心は傾いたり、動いたりすることがありませんよと。まさに親鸞聖人におっしゃった、正常寿不退転と同じ境地が、龍樹がおっしゃる諸事であり、お釈迦様が実際説かれた、夜化という悟りの中身なんです。そして、この後、ね、ただここまで行くから苦境をして、遅かれ早かれ、苦境、ね、極め終わって、涅槃に至ることができる。初夏まで至ったら必ず涅槃、死化の荒寒化、仏の悟りまで、涅槃にまで進めることができる。ここで完全に煩悩がなくなります。まあ、この初夏、二夏、三夏、まだ煩悩が、残ってます。だんだん減っていきますけどもね。で、ここでもう完全に煩悩がなくなって、涅槃、寂静の世界に本当の意味で入ることができます。そして、この夜夏に入ると、剣体初段の方を断ずると言われて、ね、この真理を見ることを妨げている煩悩が一気にここで断じるんだと。ね、煩悩が、ね、真理を見えなくさせてきた、その煩悩が断ずるんだというふうにおっしゃって、だから心を大いに歓喜するんだと。ね、煩悩が断じられるから歓喜、心を大いに歓喜する。でそうなればね、でも好みになってもね、まだ欲や怒りあります。ね、一瞬、真理は見えてもね、今までのそういう煩悩は残ってますから、ウロの絵心は変わらないんです、まだ。でも心は浄土に遊んでるんです。それを龍樹の方はね、たとえ睡眠し、乱打なれども。救われてもやっぱりね、眠った時は眠たいんですね。そんな睡眠時間急に3時間になったり、そんなことはないんですわ。やっぱり寝てしまう。煩悩が残ってますから。ただ、睡眠、たとえ睡眠し、乱打。やっぱり怠け心があるんです。まだ消えません。この諸事になっても、諸家に至ってもまだね、睡眠し、怠け心も出てくる。真理の一部は見えたけどもね、まだ完全には真理は、見えてませんから。ね、だからまだ、煩悩を断ぜないけども、涅槃の一部は体得できましたが、まだ、我習は残ってますから。我がなくなるのはこの不言化の、こっちからなんです。もう3か4かでも完全に我がないんですけどね。この初夏にはまだ我が残ってますから、まだ怠けたりする頃もまだ残ってるんですね。でも、たとえ睡眠し、乱打、ね、怠け心はあっても、ね、29に至らず、前の世界を28回、ね、繰り返すことはあっても、29回目はありませんよと。まあ、これはね、風からがあって、人間界が7回、天上界が7回。まあ、その間にね、中界という世界がありまして、中界が14回あって、ね、7プラス7プラス、中界で14プラスで28。でも、三幕道はないからいいんですよ。いくら生まれ変わってもね、ここまで行ったら、三幕道に落ちる心配ないからね、少なくとも苦しみはほとんどないんです。だから、三幕道はありませんから29回目の迷いの世界に至ることはない。だからどんだけ、ね、時間かかっても必ず、ね、涅槃までたどることができますと。じゃあ一体苦しみはどれぐらい減るかといったらね、一つの例えでね、一つの小さな毛でね、ね、一本の毛で大海の水をね取るようなもんだと。でこの二三滴のね、この小さな毛のね、毛でね、大海の水で作ったら二三滴つきますからね。でもね、この苦しみはね、二三滴ぐらいしか残ってないと。ほとんどはなくなってるとおっしゃるんです。これ、親鸞聖人の読み方でそうわかるんですけどね。また原文読んだら、パーリ語読んだら、そういうふうに書いてるので、パーリ語経典にはそう書かれてます。実際は、ほとんど煩悩立ってないけどもね、真理がわかるからね、苦しみだけども苦しみじゃないんです。だから、大海の水とね、ほとんどの大海の水の苦しみが消えるんです。わずか残っている苦しみは2、3滴なんです。でも、現実から言ったらね、煩悩を 煩悩がなくなったら二三滴しかないんです。二三滴しか煩悩はなくなってないんだけどもね、真理が見えただけで苦しみから言ったらほとんどないんです。大海の水の苦しみがほとんど消えたようなもんだとこの後ね書いてあるんです。まあ、これが本当かどうかはね、実際パーリ経典読んでみると、まあ、このような文章がヨルカに書いてますから、ヨルカというのは苦しみがほとんどなくなった世界ですと、この大海の例えがあってね、大海の水のほとんどの苦しみがなくなったというふうに書いてますから、まあ、それをヒントにして龍樹菩薩もねこういう例えでおっしゃったんですね。まあ、確かに煩悩から言ったら 2,3 滴しか減ってない。しかし苦しみから言ったらこの 2,3 滴の煩悩だけでもほとんどの煩悩がね、ほとんどの苦しみがなくなるんです。だから皆さんもね、仏法分かってくればね、肉体の痛みはあっても心は楽になります。この現実をね受け止めることができるだけで苦しみは楽になります。実際肉体に痛みがあってもね、それを我を離れたら、俺が俺がという思いをなくせば痛み痛み痛みとそのままね受け止めて、ね、苦しみじゃなくなります。だから我を減らし、真理がまさに見えるかどうかがポイントね。法を見る、法に入る、法を得る、これがポイントなんですね。じゃあ一体どんな煩悩が減るのか、最後ねそこをお話ししたいと思います。どんな煩悩が実際、なくなるのかね、そこをね次に見てみたいと思います。まず私たちが目指すべきは初夏ですからね、実はね、この初期仏教ではね、三欠と言いまして三つの煩悩がきれいになくなると説かれてますね。これさえなくなったらもう苦しみがほとんど、まあ、二三的の苦しみは残るけどもほとんどの苦しみは消えますから、まあ、この三つをまずなくしましょうと、この初期仏教のパーリ経典には書かれてるんですね。この初夏という悟りは三欠と言いますね。三つの煩悩が召した体験だと書かれています。これ三欠、仏教にはね煩悩をねいろんな言い方で教えるんですね。欠、これは結びという感じで束縛を表します。皆さんを束縛している煩悩が三つあると、これがなくなったのが初夏であり夜夏、やはり信心欠乗も、ね、今から聞いてもらって分かりますけども信心欠乗もこの3つの煩悩がきれいになくなった体験なんです。どう書いてるかと言いますと、一つは、無神権、これ言葉で画点ですけどね、ガーというものは自分にはなかったということを悟ったのが一つ目ね。無神権という煩悩がまずきれいになくなる。体が自分だという考えね、ガーが自分だという考え、この画点、これ悪見とも言いますけどね、物事を間違って見る、物の見方、まずこれがきれいになくなるんだと。そして次に偽情ですね、疑い、真理に対する疑いがきれいになくなります。偽、これ親鸞書と同じね、偽情によってあなたは六道輪廻するという教えが親鸞書にございますけどもね、全くイコールです。義がきれいになくなるのが信心欠乗初夏夜からです。そして開墾受験と言いまして、ちょっと難しい気がしますが、間違った戒律、間違ったしきたりにとらわれる、そういう見解が煩悩がなくなる。開墾受験と言いますね。開墾ですかね、禁止の禁で、字はとらわれる権。これはですね、間違ったしきたりや儀式、とらわれなくなります。結構仏教にはね、儀式とかね、しきたりが結構多いんです。当時インドにもね、供養といってね、このいろんなしきたりがあったんですね。もう一晩中寝てはダメだとか、寝る前でもね、座っていなければならないとかね、あるいは立っていなければならないとか、夜はね、寝床に布団敷いたらダメだとか、ね、この外で寝なければならないとか、 こういうのがいっぱいあったんですね。今でも仏教の宗派でもね、例えばお線香はね、この横にしなければならないとかね、あるいはお焼香は三回にしてくださいとかありますわね。仏教から言うとどうでもいいんです。ポイントはね、心が清らかになるかどうかがポイント。これがわかるんですね。いろんなしきたり儀式、いろんな間違った解が実はあるんです、仏教以外にも。仏教は本質がわかれば、とらわれ、いろんな禁止事項、いろんな解が世界にはありますね。仏教にも解はありますけど、それはポイントはね、あなたの心を清らかにする、ね、心を清らかにするものが仏教で教えられる戒であり、お釈迦様が、ね、禁止された戒なんです。こういうことをやめなさいと言われた。お釈迦様がおっしゃったこの戒というのは、あなたの心を清らかにする。より物事が正しく見えるようになるように、心が清らかになるような、そういうものが仏教で言われる戒であり、お釈迦様がやめなさいと言われたものなんですね。もし心が清らかにならなければ、それはやる必要ないです。ポイントはそこね。だから、いい悪いじゃなくてね、あなたがそれをやれば、心が清らかになるならば、されたらいいし、それをやることによって、心が汚れたりね、心が見えなくなったら、それはやめた方がいいと。私たちはどうしてもね、知恵がないためにね、この形にこだわるんですね。儀式。ね。儀式にこだわりますね。これこれしなければならない。まあ、常識とか、正義とか、ね。儀式やしきたり、ね、今までの伝統的なこだわり、いっぱいありますわね。まあ、行動式そんなにないんですけどね、やっぱりあるのは、この、私が知ってるのは、線香ね、縦なのか横なのかとかね、あるいはお仏壇は、ね、三角なのかとかね、いろんなことを言う人ありますけど、そんなお経に書いてないんですわ。ただ、どうされてもいいんです。ね、これ、荘厳でもね、東と西は違うんですね、微妙に。このな、荘厳という飾りも違うんです。宗派によっていろいろね、本尊も違ったりする。ね、同じ仏教なのに、いろんな儀式や形が違う。否定はしません。それを皆さんが、ね、従うことによって、もし皆さんの心が清らかになるならば、されたらいいですし、逆にね、それをすることによって心が清らかでなくなったり、心が汚れたり、濁ったりね、自分の心が見えなくなったりすると、それはあなたを苦しめるから、やめなさいと教えるんです。当時お釈迦様時代にもね、仏教とずれた、真理からずれた戒律がいっぱいあったんです。先ほど言ったようにね、いろんな苦行、一日ね、もうほんのわずかしか食べてはならないとか、ね、この食べたり飲んだりするのもね、もう非常に厳しい修行があったんですね。それをやってあなたが心が清らかになるならば、されたらいいけども、逆に我慢してね、食べたくても食べれないのを我慢して、余計にこの煩悩が強くなることもありますから、我慢するとね。だからそうなったら逆効果ですから、それは良くないんです。だから真理が見えるから、ね、法が見えるし、法に入るし、法が得られるから、物事の本質がわかるので、ね、いろんなことが世の中に戒として禁止された戒がありますけど、それに囚われるのを仏教で、戒根受験と言いますね。戒を禁止したものに囚う。主はこれ、執着の主。このようなしきたりや儀式に囚われている見解がきれいになくなるんです。だから本質がわかりますから、囚われが消えます。これが大きなね、特徴ね。この、真理に結合した人の。これはまだそこまでいかなくてもね、これ、私も取れてますし、皆さんも取れますから。苦しみ抜けます。本質が分かれば、ね、ポイントは心が清らかになるということだということが分かっていただけると思いますね。これ大きな特徴ね。もう一回これ詳しく言いますけどね。この3つ、三欠。これがこの初夏になった人の特徴ですね。一つ目は右心拳。イコール我拳とも言います。我拳というのは私というものがこの体の中にね、私という変わらない自分があるんだという思いを我々は信心結用するまで持っているんです。この肉体のどこかにね、私という変わらないものがあるとこう思いたいんですね。今私喋ってますね、話聞いてます。どこかに私があると思うんです。でも仏教を聞いていくとね、実際我はないんですね。 実際がは良くなっていきますから、物事を正しく見るね、そういう訓練していくと、ね、がを離れたあるがままの見方が実はできるようになるんです、うん、仏教超文字でね、どこにもががないからだんだんね、人からバカにされてもね、そんなに腹立たなくなる、ががないから、ね、ががあったらこの俺のプライドを傷つきやがったということで、で、報復ね、仕返しをしようという気持ちが起きますけども、どこにもががないからね、あ、そういうふうに思われるんですね、ということで、人からたとえ悪口言われても、そんなに腹が立たなくなる。ね、がが薄くなればね、このが剣がきれいになくなる。右心剣、ね、私といったら、体が私だという考えね、右心剣、体がある、身体がある、そういう見解。ががあるという考えがなくなるから、無我を悟る、無常無我を悟りますからね、一気にまず怒りはぐっと減ります。なくなりはしませんけどね、今までよりも確実に怒りは減るし、大きな煩悩が減ります、ね、貪欲、必要以上のものは求めなくなる。生きていければいいですからね、お金もある意味生きていければいいんですよ、ね、必要以上に物を求める気持ちも、人を求める気持ちもなくなる。小欲知足といってね、欲を少なくして狩ることを知るという、この生活が幸せだなぁと感じることができます。まず、右心剣がきれいになくなります。そして、疑いね。これ、仏法に対する疑い。仏教といったら、因果の道理です。因果の道理が深く知らされます。これ、人心因果と言いますね。まあ、浄土真宗流派がありますね。深く因果の道理を信ずる。因果の道理が分かるということは、言葉変えたら、この因果の道理を、ね、時間的な側面から言ったのが諸行無常ですから。諸行無常も分かるんです。この因果の道理を空間的な側面から言ったのが諸法無我ですからね。諸法無我も分かる。因果の道理に対する疑いが狂いなし。因果の道理、鮮やかなりと知らされますし、で、瞬間瞬間、あらゆる物事、心も瞬間瞬間消滅を繰り返している。そういう心理も、ね、見ることができる。そして、先ほど言ったこのがもありませんから。仏法に出す疑いはきれいになくなるから。だから、ぐらつきません。仏法は間違いないと、ね。私のこの体を通して、仏法は間違いないことが知らされるから、仏法に対するね、まあ、まだまだ真理はたくさんありますけどもね、仏法は間違いないということははっきりする。因果の道理に対する不信はなくなりますから。だから、人のせいにすることがぐっと減ります。まだ残ってはいますけどもね。人のせいにすることがなくなる。すべては自分のまいた種まきだと。ね。すべては自因自果。自業自得であることが知らされるので、人のせいにすることが起きてもね、照らされて、己のまいた種まきじゃないかと知らされる。ね。ね。疑いがきれいに、ね、なくなるんですね。身から出た錆と思えば心を安らぐ。身から出た錆と思えば、ね、苦にならずというね、そういう幸せですね。でもここにいたてないとね、身から出た錆と思えど腹が立つ。身から出た錆と思ってば腹が立つ気持ちも実はだんだん減っていくんです。腹が立つ、だって腹立たなくなる。全部自分の撒いた種まきだと知らされたら、身から出た錆と思えど、心を安らぐし、錆と思えば、身から出た錆と思えば、苦にならずというね、幸せになることができるんです。まあ、大きくこの三欠においてね、言われてますけど、他にもまだまだ特徴あるんですけどね。例えば、五逆罪、方々罪は一切犯さなくなるという言い方もあります。みたいな本が見えますとね、遊女と言いましてね、この信心決意した人はもう五逆罪を犯さなくなる、方々罪も作らなくなる。この恩を受けた恩が感じられますからね、その恩を受けた人に仇を返すことなんてもう絶対ありえないし、できないんですね。そして仏法の力によって救われたんで、方々罪なんてとんでもないということで、方々をする心もきれいになくなりますから、阿弥陀仏もそれをね、遊女五逆、非謀、称謀とおっしゃってね、この五逆方法の罪を除いて見せるのが弥陀の本願。これが信心決定ですから。このパーリ経典に説かれているね、その教えも大乗仏教の 浄土真宗もね、決して矛盾はしないということですね。だからこの身に私たちはまずは、目指すべきだということをね、知っていただきたいと思います、うん、はい、では休憩を。